ようこそヨタの体チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様おはようございます。今は7時半ですね。今日も朝から配信をしていきたいなと思います。今日はですね、最近ちょっと勉強をしていた気象病についてお話をしていこうかなと思っていて、天気が悪くなると頭痛になるとか体が重くなるっていった症状、これをなんか感じている方って意外と多いんじゃないかなって思うんですけども、そういったのはですね、気象病というふうに言います。この気象病っていうのは天候の変化で不調が起きる、症状が強くなることを総称して気象病、あとはまあ天気痛というふうに言われたりもするそうですね。で、これの症状としては頭痛とかめまい、耳鳴り、肩こり、首こり、関節痛、だるさ、眠気、食欲不振、気分の落ち込み、雨が降る前に頭痛が来る、トイレが近い、イライラする、満月の時になると不調になる、気圧の変化や季節の変化に弱いというようなですね、様々な症状があるんですが、いかがでしょう。僕はですね、気象病の症状はないんですけども、やっぱりお客様とかにですね、気圧の変化が起こった時に、頭痛が来るとか、そういった症状をお持ちの方って結構いるんですよね。意外に気づいてないけども、実はこんな症状があったから、あ、私気象病かもなんてね、今発見できるかもしれないんですけども、いかがでしょう。この気象病がですね、出やすい人というのは、普段から体調不良を感じているとか、疲れやすい、体力がない、低血圧であったりとか、手術後、妊娠中、産後、あとは耳鳴りとかめまいが頻繁に起こる方、あとは体内に、炎症があったり、乗り物に酔いやすい方とか、運動習慣がない方とか、さまざまな方がですね、気象病になりやすいと、つまり誰でも気象病になる可能性があるということなんですね。で、これですね、なんで気象病が起こってしまうかっていうと、雨とか湿気によって、不調が出てくるということなんですが、気圧が変化することによって、夏のですね、高気圧であったりとか、低気圧っていうのがありますよね、冬の低気圧。これは、やっぱりですね、自分を取り巻く環境の変化が起こってきます。高気圧になってくると、大気のプレッシャー、っていうのが自分の体に実はあるわけなんですね。で、その自分へのこう気圧の変化があるということは、自分の中にある血管に関しても大気のプレッシャーが、圧力がかかってきます。その血管をギューッとこう締めるというか、そんな感じの圧力がかかってくるんですね、高気圧だと。で、それに対してその内部調整を行うわけです。その気圧の変化っていうのは、そのプレッシャーがあるので、大気のプレッシャーがあるので、結局身体的ストレスになるんですね。で、それが身体的な負荷になってしまって、いわゆる自律神経を乱す作用があって、そしてそれを調整するためにもエネルギーが必要になるということです。で、高気圧で大気のプレッシャーがあるということと、あとは低気圧がですね、やっぱり体に対するプレッシャーとして今度は弱くなってくるので、それに対して、体の調整が必要になってくるわけですね。で、これがもともとですね、エネルギー不足、そのちゃんとした食生活ができていないとか、またこれはちょっとお話しするんですけども、ちゃんとした食生活ができていなくてエネルギーが不足しているとか、あとはストレスが多すぎて、副腎疲労といって、そのストレス過剰の方がなりやすいものですね、そういったものになっている方が、その気圧の変化によって気象病が出やすいということが考えられるんですね。エネルギーが少ないと、その調整するエネルギーが足りないということです。だから気象病になってしまうよということなんですね。で、気圧の変化ということがやっぱり身体的ストレスになるということで、やっぱりこう天気が悪くなってくると気圧の変化が起こるわけじゃないですか。低気圧になってきて雨が降ってっていう形になると思うんですけども、台風の日とかもすごいですよね。もう気圧の変化すごいと思うんですが、 その気圧の変化に対してやっぱり自分の体の中でそのストレスに対して調整する、その調整するためにもエネルギーが必要だということになるわけですね。なかなかね難しいですよね。それをちゃんとあのエネルギーがちゃんとあればその気圧に対して体が変化に対応できるということなんですね。うん、ということで、まあ、そのですね、大切なポイントとしては気象病を予防改善するためにはまず土台としてエネルギーを不足させないことというのが大切です。まあ、もっとねあの いろんなメカニズムがあるんですけども、まず一番土台となるのはそこなんです。なので、エネルギーというのは、まあ、自分の中でですね食べたものがエネルギーになってくるわけですが、例えば炭水化物、脂質、糖質、タンパク質がありますよね。それで、炭水化物を例えば抜くとか欠食をしている、そんな方がですねエネルギーが不足するのは当たり前じゃないですか。やっぱり人間食べたものでできてますし生きてますからね。なのでその食べたものがちゃんと取れていない、自分の体の中で、エネルギーがうまく回っていない状態になったら気象病になりやすいということなので、ちゃんとまず食べるということは大切になるわけです。食べるものっていうのはですね、どういうものがいいのかというと、炭水化物が1、まあ、糖質ですね、糖質が1、タンパク質が1、副菜2ということで、主食と主菜、副菜というのがあの必要になってくるわけですが、例えば主食の炭水化物に関しては例えばそうですね、複合炭水化物、玄米、全粒粉のパン、パスタ、あとは十割そば、さつまいも、豆とかですね、そういったものがいいかなと思います。あとはもし白米が好きだよっていう方は白米にアマランサスのスーパーフードですね、あとはキヌアとかですね、そういったものも入れてもらうといいかなと思います。もち麦とかでもね全然いいかなと思います。あとオートミールとか、はい、これをしっかりと取るということと、あとはタンパク質ですね、主菜、これは肉、魚、卵、納豆、だいたい手のひら1枚分ぐらい取っていくといいです。あ、ちなみに糖質っていうのは拳1個分ぐらいですね、取っていただくといいかなというところです。そしてあとは脂質に関しては、良くない油は避けましょう。あの良くない油が入るとですね体内の炎症につながります。それが、まあ、結局エネルギー不足に陥る可能性が高いので、ちゃんとそのオリーブオイル、料理をするときはオリーブオイルであったりとか、そうですね、魚の油であったり、あとはアマニア油、エゴマ油、そういったものはですねサラダにかけるとか、そういったことをやっていただくといいかなと思います。やっぱりですねサラダ油とか米油とか、いろいろとありますよね。その油、まあ、あとはお菓子に入っている油とか植物油脂とかね、ありますけれども、そういったものは基本的には体内の炎症につながると思ってください。だからそれを増やしてしまうことによって、体がエネルギー不足に陥るよっていうことですね。はい。であとは副菜ですけれども、手のひら2杯分ですね、手のひらをこう2つ重ねて2杯、取っていただくと、まあ、野菜、海藻、キノコ類、それらを取っていただくとすごくいいなというところです。でやっぱりですね食事して2時間ぐらいは食べた糖質で自分の体を動かします。それ以外、それ以降は、基本的には脂質で補うようになるんですね。だから油もですねしっかり取らなければいけないというところで、糖質と油、これはちゃんと必要ですし、あと、まあ、タンパク質はね、やっぱりこれも必要だということです。意外にね足りない方って結構多いんですよ、タンパク質。だいたいですね最低でもやっぱり1日 50g は取ってもらったらいいですね。例えば肉、魚で手のひら1枚分食べるとだいたい 20g タンパク質が入っていますので、それを、まあ、1日に3回取れるか、もしくはそんなに取れないよという方は、プロテインを取っていただくことはおすすめです。はい、まあ、そんな形でちゃんと取っていくことが重要ですね。はい、ということで今日はですね気象病に対してはまずエネルギー不足が、あったらダメなんだよということをお話ししました。これがちゃんとですね改善していくことによって、気象病は緩解するということが一つのポイントになったりしますので、 まだね、もっともっとたくさん情報があるんですけども、まずは土台としてそこを安定させましょうということで聞いていただけたらなと思います。はい、ということで内容は以上でございますが、お便りが届いていますね。去年のすいません、内容なんですけども、藤原さん、英語の勉強、私もめっちゃたまにですがやってて、時々聞くのは生きた表現が学べる NHK ラジオのニュースで学ぶ現代英語っていう番組です。あと以前アメリカの方から英語の映画をたくさん見るといいと教えてもらいましたよ。なかなか身につかないけど、吉岡さんの、お話聞いているとモチベーションが上がります。頑張りましょうということでいただきましたね。ぜひぜひ今年1年頑張りましょう。はい、一緒に、英語ね喋れるといいですね。はい、ということで、今日は以上でございます。内容がいいなって思えたらいいねマークフォロー押していただけると励みになります。今日もラジオ聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。